愛の形ドット中。愛の形ドット中。今週も山室真也先生がゲストです、先週まで性教育の話などを、あとは保険の話、コンドームの付け方の話などをしていきましたが、先生が性教育、子どもたちや大人の方にお話しする中でどんなことを大切にお話しているのかお伺いしたいんですけれども、
はい、はい、コンドームの達人なんて聞くと、はい、こうどんなスケベなやつだろうって絶対皆さん思ってると思うんですけどまあ、もちろんそういうところはないとは言いませんけど、はい、その性教育で、僕がつながったのが東日本大震災被災地の陸前高田なんですね。
はい、
で、まあ、直接のきっかけは私のエイズの話を聞いて、
はい、
私とつながった男性保健師が、
はい、
まあ、支援に入るので手伝ってくれないかって。で、震災直後からもうずっと、
はい、
今に至って今でもう9年目に入ってるんですけど、はい、毎月のようにお邪魔してます。
はい、陸前高田に毎月のように。
そうなんです。
うん、
で、そこで性教育やってるんですかっていうと、はい、実は性教育で学んだこと、はい、もっと幅広く言うと、健康、人が健康とか元気でいられるには何が大事なのか、そこを学んだんですね。
性教育から人は健康であること、元気でいるにはどうしたらいいかってことを学んできた。
だって、実はまあ私一つの専門として公衆衛生っていうか人の健康づくりのことも勉強してるんですけど、はい、健康な人たちっていうのは必ず誰かとつながってるんです。
はい、
でも東日本大震災で皆さん、つながりってめんどくさいと思いませんでした？
つながろうっていうのがすごくフューチャーされて、
絆っていう言葉もありますよね。
はい、
絆、糸辺に半分って書いて絆って読む、これは清水さんもご存知ですよね。
そうですね。
でも先生の、そう、私の
声何回も聞いてるんで、はい、
そうなんです。でも実は私はもう一つの読み方を知らなかったんです。
私も知りませんでした。
そうなんです。リスナーの皆さん知ってますか？ほだしと読むんです。ほだし、手かせ足かせ束縛、要するに迷惑って意味なんです。
絆のもう一つの意味、
読み方、読み方、
読み方が
絆とも読むけどほだしとも読む。
はい、
でその人とつながってるとだんだんうざくなりますよね。
まあ、人によって、まあ、
人によって、
はい、
で逆に言うとそのうざくなってない人との間には何がありますか？お互い様っていう気持ちがありますよね。まあ今日清水ちゃんね、ちょっとわがままだけどまあしょうがないから付き合ってあげようかっていう
すいません、
そういうのがあるじゃないですか。
無理なんだよ ね、 いつもね。
そうそう、その時聞いてもらえる相手、はい、逆に言うと自分から見てお互い様と思える相手をちょっと思い浮かべてください。いるでしょ？
いますね。
もしいないと思う人がいたらちょっとやばいと思ってください。健康が、
うん、心の健康、
心の健康を含めて、
うん、はい、
体のも健康じゃなくなるんです。でそのお互い様と思える人との間にもう一つあるのが信頼感なんです。
はい、
絆、つながり、
はい、
ほだしを乗り越えるとお互い様、
はい、
そういう人には信頼がある、
はい、
信頼、つながり、お互い様、
はい、
この3つが揃ってる人は心も体も元気、自殺もしない、長生き、これがもう証明されてるんです。そう、
お互い様と信頼関係のある人間関係、つながりがあると元気でられると。
そう、
で
つながるには何がいいと思いますか？まあ、友達っていうのも一つだけど、実は性なんです。
お、性もつながりの中では重要な、
重要。清水さん、初恋はいつ頃ですか？
初恋は小学校3年生です。
お、早い。
すごく
いいじゃないですか。
ぶっちゃけてますけど、
うん、いいじゃないですかそうするとその子と仲良くなりたいと思いますよね。うん、
はい、そうですよね。
単なる憧れもあるだろうけど、はい、そこにつながりを求める気持ちがあるわけですよ。ところが実際恋愛をしてみると時々相手のわがままってありません？
はい、ありますよね。ちょっとなんかめんどくさくなったりとか、ね、
ってありますよね。ありますよね。
はい、
そう。でも、結婚まで行った人、
はい、
清水さんの場合、別に僕は結婚が全てだとは思わないけれど、結婚まで行った時に、
はい、
まあこの人とはお互い様だから。
そうですね。
ね、
結構それが今多いですね。 結婚13年目ですけどね、うん、
でもその人との信頼関係もあるでしょ、
うん、そうですね、う
ん、つながってお互い様信頼関係、この3つがあるから結婚というのが成立するんです。
うーん、なるほど。
ところが
やっぱり愛だけじゃないですね。
愛だけじゃない、
好きとかだけじゃないですね、う
ん、それももちろんあるかもしれないけど、
う
ん、
愛がそのうち絆とお互い様と信頼に置き換わってくると続くんでしょうかね。
そうなんです、
長くね。
で、はい、そういう関係性があっちこっちに一つだけじゃなくて、うんうんうん、いっぱいあった方がいい、
はいはい、あ、そうか。
ところが今リスナーの中で若い人、うん、恋愛してる人、
はい、
だんだんこうなんか相手のことを気遣わなきゃいけないとか面倒くさくなって、それでうざいってなって、
うんうんうん、
二次元に走ってる人いませんか。
いそうです ね、 ね、いそういそう、
そう、は
い、
そうするとその絆もできないし、
うん、
ほだしもお互い様もできないし、
うんうんうんうん、
そういう信頼関係もできないから、そう、あなた心が辛くなっていくのよ、
うん、
だから失恋って、ね、うん、しますよね。
しますね、うん、
その失恋とかっていうストレスも乗り越えていかなきゃいけない、
うんうん、
そのストレスを乗り越えるには何が一番いいと思いますか。
ストレスを、
そう、清水さん、乗り越えていくには失恋したらどうやって乗り越えますか。
失恋した時は友達ん家に行ってわーって泣いて喋って、一晩わーって喋ってました、
うん、それが一番なんです。
あ、それが一番なんですね。
そう、人は話すことで癒されるんです。
うん、カール・スロジャーなんだっけ、
カール・ロジャーズという人が言ったんです、
はい、
でもそうやって話すのは面倒くさいから、もう恋愛は嫌だ、
はい、
二次元でいいやっていう人は、うもう二次元もやる資格なしと僕は言ってます。
あ、そうなんですか。
二次元は素晴らしい文化だし、大いに楽しんでほしいけど、
はい、
そうで結局、うんうん、そのつながるっていうことがなぜ大事なのか、
うんうん
う
ん、
もう一つすごく僕が教えてもらった大事な言葉を伝えたいんですけど、はい、これは熊谷慎一郎っていう先生が教えてくれた、はい、自立は依存先を増やすこと。
うーん、これは素晴らしい名言ですよね。
皆さん、自立っていうと自分で立つ、うん、自分で立つ、自立しなさいっていう大人いっぱいいるけど、はい、
人に迷惑かけないでとかね。
そう、迷惑かけないで、はい、でもさっきの小出し、手かせ足かせ束縛、迷惑、うん
うん、はい、
迷惑をかけるからこそお互い様になれるんです、うん、
そうですね。
だって清水さんが振られたからってなんで泣いてるのを話さなき話を聞かなきゃいけないの、これもお互い様なんですよ、
ね。そうですよね。
次は私の時聞いて、ね、
あの時の友人にありがとうって言いたいです。もう泣いて寝ちゃって、私途中で夜中その人の家を飛び出してきちゃったんですけど、はい、心配かけましただいぶ
そうでしょ。
今でも仲いいですけど、
あの熊谷慎一郎先生の自立は依存先を増やすこと、あの自分一人で立っていける人間なんていないんですよ、うん、でも大人たちは早く独り立ちしなさいってよく言う、
はい、
うん、でも例えば今日私清水さんのラジオに出させてもらってるんですけど、はい、これで僕は随分元気をもらえるわけですよね。でまた講演も増えるのかなって期待してるんですけど、
ぜひ先生を呼んでください、
はい、だからそうやってやっぱりいろんな人とつながってることがすごく大事なんだと、
はい、
だから例えば障害、熊谷慎一郎先生って障害を抱えておられるんだけど、はい、障害を抱えてる人だけじゃなくて、うん、いろんな人がいろんな人とつながってるから、はい、依存先があるからこそ元気でいられるんですよ、
うんうんうん、
絆とほだしの話と、はい、もう同じなんですね、
うんうんうん、
だからぜひ皆さんこれからこの自立は依存先を増やすこと、
うんうん、
この言葉の重みと深みっていうのを考えていただきたいし、
ね、はい、
まあ、依存症に対する正しい考え方もまた次の機会にお話ししたいと思ってます、
はい、自立は依存先を増やすこと。
そう、で、うん、その依存先って聞くとちょっとイメージがピンとこないでしょうから、
はい、
居場所、
居場所
というふうに言い換えてもいいと思います、
はい、依存先っていうとね、なんかいいイメージじゃない、
頼ってるというかどっぷり入り込んでるようなイメージじゃないですか。で
居場所、
じゃあ清水さんは居場所いくつあります。
そう、私先生の声聞いてそうやってあの居場所を数えてみたら結構いっぱいあったんですよね。
そう、
そう、
リスナーの皆さんどうですか。学校、家、友達の何々さん、
うん、
5つ、あ、職場、
うんうん、
って思うかもしれないけど100数えられるようになってください。
おお、100、
うん、っていうかもうどんどん増えていく、
うんうんうん、
だから今日の私のこの出演させていただいてる清水さんと、はい、 それからディレクターの方とお話してる、はい、これも居場所なんです、
はい、
うん、今日昼間診療してました、
はい、
その患者さん一人一人との出会いも居場所です、はい、今日50人ぐらい来たから、うん、もう今日だけで50の居場所もらえ
ます。あ、すごいですね。
もうとんでもない患者もいました、
うん、
でもそういうのが居場所なんです、
うん、
ぜひそう考えてください。
はい、皆さんも絆とほだしを超えて信頼や、
つながり
ができる居場所、依存先をいっぱい持って幸せに生きていってほしいですね。
そう思います、はい、
では後半に続きます。ありがとうございます。3週目の最後、岩室先生ゲスト引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
もう先生のご出演も最後になってしまうので、みんなこの聞いてる人、特に若者に向けて伝えたいことなんか教えていただきたいなと思うんですけども。
まあ、はい、これまでずっと話をさせていただいたことにもつながるんですけど、はい、まあ、基本はともかく人とつながろうと、
はい、
だからそれがセックスでもいいし、
セックスでもいいし、
そう、
はい、
おしゃべりでもいいし、
いいし、
それこそメールとかでもいいよ、
うんうんうん、
でも、はい、僕もツイッターとかやってますけど、ああいう一方通行っていうよりも、うんうんうん、双方向のやり取りが欲しいんです、
うんうんうん、
で、それを特に、最近強調しなきゃいけない場面が増えてるんです。
ああ、そうですか。
というのは、今まで性教育に呼ばれるっていうと、
はい、
どちらかっていうとちょっと勉強ができないやんちゃな、
うん、
ね、すぐ妊娠しちゃうんだ、うん、先生なんとかしてくれっていう学校が、あ、まあ昔は多かった、
はい、
でも最近は新学校から依頼されるんです。
あ、そうですか。
いや、ここでしか言えないんですけどね、岩室先生、はい、卒業生でね、性犯罪で警察に捕まったのがいるんですよ。
新学校で性犯罪。
そう、だから性犯罪に走る人と走らない人の違いなんていうのを、はい、この間愛知県警で喋ってました。
愛知県警で、そうそう、すごいですね。
警察に呼ばれて300人ぐらい聞きに行ってましたけどね。
犯罪に走る人と走らない人。
そう、
うん、
で、今世の中でとんでもない犯罪がもうあちこちで起こってます。
そうですね、う
ん
う
ん、で、性犯罪っていうと、もうそれこそチンチン切っちゃえぐらいの勢いとか、はい、もう一生 GPS つけてろとか、で、まあ、違う形のが起こると親の顔が見たいとか、うん、もういろんなことが起こるんだけど、うんうん、皆さん、あなたがなぜ性犯罪だけじゃない、犯罪に手を染めないのか、はい、薬物に手を出さないのか、
うん、
わかりますか。
うん、
あなたは正しいからじゃないんです。
正しいからじゃない、
仲間が周りにいっぱいいるからなんです。依存先がいっぱいあるからなんです。
なるほど。うーん、
例えば薬物、もちろん法律で禁止されてるけど、
はい、
薬物やってる人はなぜやるかっていうと、依存先が少ないんです、
うん、薬物に
依存するしかない、
いろいろ依存するしかなくて薬物に走っていく、
うん、だからもし友達が大勢いたら、
うんうん、
実際薬物やってる人たち見てください。本当に本音で喋れる人ってどれだけいますか。
そうなんですかね。
例えば有名人とかね、
うん、そう、芸能人とかでも
億とか稼いでる人たちが結構やっちゃってるでしょ、
はい、
あの人たちって例えば、まあ誰とは言いませんけど、
うんうん、
イメージしてください、
はい、
俺さ、本当にこんなにね、うん、仕事受けたくないんだ、もう忙しくて全然プライベートもないしって言おうもんなら、周りはなんて反応しますか、
う
ん、お前な、ね、俺売れてないんだよ、お前売れてるだろ、
うんうんうんうん、
冗談じゃないよ、わがまま言うなよ、
うんうんうん、
って言われちゃうに決まってるから、
うん、
我慢してる、我慢してるともどんどんストレスがたまるから、うんうん、薬物につい手を出してしまう。
そういうことなんですかね。
そうです。
うん、それか売れなくなってからやる人もいますね、
うん、そういう人は逆に言うと、
うん、
本当に孤立、ますます孤立
してい
く、孤
立してって本当に依存先が薬物しかなかった、
うん、でそれをもう人間で実験したのがベトナム戦争だったんです、
はいはいはい、
ベトナム戦争に派兵された兵士たちはとんでもないストレスの多い環境に、人を殺さなきゃいけないし、いつ殺されるか分からない、はい、その連中がアメリカに帰ってきたら大変だ、薬中だらけになる、
うんうん、
なぜかっていうと2割は軍からヘロインを供与されたんです、
うんうんうんうん、
でも実際帰った人の 95% は一切リハビリすることなく社会復帰できたんです、
うんうんうんうん、
だって仲間がいたから、
うん、家族がいたから、
そう、
うん、
でも孤立してた人たちはやっぱり薬物に走っちゃったんです、
うんうんうんうん、
だから犯罪に走る人たちも実は 本当に友達がいない。
うーん、
例えば痴漢に走ってる人たちをよく見てる人が書いた本に、
はい、
でその人ともいろいろ喋ったんですけど、はい、そうなんですよ、岩室先生が言うようにね、彼らはね、家でもいい子、はい、学校でもいい子、
あ、そっか、
そして職場でもいい人を演じている、
本当にいい人かなと思ったけど、
でも
心が許せるつながりがないんですね。
つながりがないから、自分がなんか満たされないんです。そしてこう、まあ、セックスの時の話も、ね、セックスに依存してるみたいな話をちょっとしましたけど、
はい、
痴漢をやって女の人が悲鳴を上げられないっていうと、なんか自分が認められたような自己実現したような勘違いをするんです。
すごいですね、なんかすごい自分都合がいい。
いや、すごいんですよ。だからそれ、はい、だから犯罪依存症と僕なんか言ってるんです。
犯罪に依存することで、
そう、
例えば抵抗されなかったことで自分が認められたっていうように間違った認識をしちゃう。
だからネットで炎上なんていうのも完全にネット依存症でしょ、炎上依存症でしょ、いいねとかって。
炎上することでまた承認欲求を満たしてるんです。
そうそうそう、
はあはあはあ、
だってこの間あったあるとんでもない事件に対して、
はい、
とんでもないコメントをしてる YouTuber がいたんです、
はいはい、
私が見た時点で再生回数12万件です。
すごいすごいすごい
そうか、だからその人はもう完全に YouTube 依存症なんです。もちろん上手に活用してる人がいるから、
うん
うん、YouTuber が全部いけないなんていうつもりは全くないですけど、うんうん、
はい、
だから
極端な場合ってことですよね。
そう、うんうん、だから犯罪になる人は結局つながってないんです、はい、でもつながりが欲しい、承認が欲しいから、はいはい、そのとんでもない方向に行っちゃってるっていうことです。
犯罪を起こさないようにするには、これもその性的なとことすごくつながるけれども、健康なつながりというか、自分が心を許せたり、ほだしと絆がお互い様ができる関係性をいっぱい持つっていうことが、
そうそうそう、
犯罪もダメ絶対じゃないってことですよね、
うん、
ダメ絶対、ダメはダメ絶対でしたっけ。
そう、よくね、あの薬物の話で、
はい、
ダメ絶対っていうのが出てくるじゃないですか、
はい、
あ、もちろんダメ絶対なんです。でもこの話は小学生にはいい、
はい、
でももう中学生以上になったら、
はい、
ダメ絶対って言ったって有名人やってるじゃん。
うんうんうんうん。
だからなぜあの有名人がやったか。
うん。
そしてその人が回復するには何が大事か。
うん。
実は私、うん、薬物依存症の方の診療もやってます。
はい、あ、そうなんですね。
そう。
うん
う
ん、
で何やってるかっていうと、
はい、
もう答えは簡単で、薬物やってる人たちは自分がやっちゃいけないことをやってるってことは分かってるんです。
あ、そう、ご自身では分かっててもやめられない。
でなぜかっていうと、うん、その自分がやってるっていうことを人に話せない。
あ、
だから話す居場所がないんです。だから私なんかは薬物やってる最近、
うんうんうん、
やりたくならない、先生実は俺やったんです、はい、すぐ置いていきなさい。僕らは、
うん、
警察官じゃなくて薬物依存症を治療しなきゃいけない人なんで、
はいはい、
その人たちが薬物を持ってるとか分かっても、
はい、
警察には通報する義務はないんです、
はい、
治さなきゃいけない、
はい、
でそういう話ができる関係性を作ってあげると、
はい、
実はその人たちは薬物から立ち直れるんです、
うん、少しずつ少しずつ、
もちろん、
うん、山野先生に聞かれた時に
そういう正直なこと、
やってないよって言えるとか、やったよって言えるって、
正直に言える関係性、
うんうんうん、
それこそ信頼、つながり、お互い様、
はい、
という関係性があれば、頑張れるんです、
はい。そっか。いろんな悩みに通じますね。
例えばね、虐待をしてる親御さんとかいるじゃないですか。
は
い、でも
苦しい、
その人たちは正しいしつけって言ってるでしょ。
はい、自分たちがね虐待してるなんて
思わないんです。
思わないですよね。
それはなぜかっていうと、友達がいたらこれ虐待だよやめなよ、
うん、
いや俺しつけでやってるつもりだよ、
うんうん、
ちょっと待て、
うん、
しつけっていう言葉は、
うん、
確かに親としての正しい役割を演じてることなんです、
うんうんうんうん、
でもそれはしつけじゃない、それは暴力っていう友達がいたら、
うん
うん、じゃあどうしたらいいの、
うん、
子供ってこういういたずらするよ、
うんうんうん、
俺だってそうだったよ、
うんうん、
あ、なんだ お前もそうだったの、うん、っていう友達がいたら、
うんうん、
お互い様で、
そうですね、その
子供に当たる子供の虐待に依存しなくて済むんです、
はい、うん、あ、子供の虐待に依存してるから虐待してるのか。
そうなんです。
なるほど、深いですね。
だからつながれば、はい、そういう依存、
はい、
間違った歪んだ依存から立ち直れるんで、うんうん、皆さん、はい、まずつながりましょう。そのために性のネタ、
そうですね、
大事ですよ。
性のネタをして、このラジオから皆さんがつながっていくことを願って、
はい、
これからも頑張っていこうかなと思います。
はい、そうしてください。
はい、山野先生、3週にわたってゲストに来ていただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
まさか山野先生がこんなに出てくださるなんて、私本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。